幼児教育保育学科の佐藤奈美先生にお話伺ってまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
じゃあ早速なんですけども、はい、佐藤先生が先生になりたい、なろうと思ったきっかけ、ぜひ教えてください。
はい、ちょっと思い出してたんですけれども、はい、友人が大学教員をしていまして、その方からの少しお声掛けみたいなことがきっかけで、もともとそのなりたいとかなれるとも思っていなかったところもあったので、そこから始まったんですけど、ちょうどこう子育ても一段落しておりまして、
あ、はいはい、
でそのあたりもタイミング的に良かったっていうところと、私こう縁っていうものをすごく考えたりする中で、神社とかもよく行くんですけど、こういうきっかけも縁だったりするのかなっていうところもあったので、まあ、エイヤーって飛び込んだことがきっかけで、今ではもう、
そうなんですか、はい、小さい時からなりたいと思ってましたわけではないんですね。
はい、そんなにね、勉強が好きだったわけでもないので、
じゃあ小さい時は何になりたかったんですか。
それはもう保育者になりたいというのは小さい時からの夢で、卒業してこう保育者にはなって少し働きながら、はい、その後も子育てしてっていう形で。
じゃあ現場で長くいらっしゃったということ
ですね。はい、長いわけではないですけど、まあ、幼稚園の教諭したりとか学童保育って、そのあたりを、はい、子供育ててる間は少し子育ての方に専念しながら、まあ、事務仕事の手伝いとかをして、で学童保育をしている最中にこういった声がかかって、いろいろタイミングがこう重なり合ったので、これは頑張ってみようかなっていうところで飛び込みました。
それはこうどういう言葉とかどういうことで、先ほどまあご縁ってこともありましたけど、それ以外に頑張ってみようと思 う, こう心を動かしたものっていうのはありますか。
ああ、そうですね、その保育者を、ま、ちょうど私娘が3人いるんですけど、はい、そういったこう若い子たちとお話しする機会は多くってですね、その子たちの夢を手伝うというか、そういったところも楽しいかなっていうのは思ったことと、まあ、もう一度学び直すというか、勉強をするっていうことの少しこうワクワク感とか楽しさもあったのかなっていう、ところです。
あ、そうですか、はい、ありがとうございます。じゃあそのワクワクしながらこう大学の先生になられた授業で、学生さんにこれは伝えたいと思ってらっしゃることは何でしょうか。
ね、それも普段はやっぱり保育とかその授業のことをしっかり伝えていくっていうのが一番なんですけど、今やっぱり保育とか教育って失敗したとこから立ち直る力だったり、勇気だったり強さだったりっていうところだと思うので、そこから行けば本人たち、その保育者を目指す若者たちも学生たちもしっかりそういった力を身につけてほしいということは伝えるようにはしています。失敗もするよと失敗した後 の, 強さだったり柔らかさ、柔軟、まあいっかとかっていう、気持ちが、まあ、もっと余裕を持っていいんじゃないかなっていうのは、私もかなり授業中にいろんな失敗をやらかしますので。
ああ、そうなんですか、はい、いやいやいや
そう、なんかマイク落としたり、言いたいこと忘れちゃったり、パワーポイント違うとこ出してたりとか、そんなことをしながらいいんだよっていうふうに言っております。
そうですか、はい、ありがとうございます。でもそういうことを聞かれて、学生さんとしてはなんかこう質問といいますか、
ねえ、どうでしょうね、そこは本当にわからないんですけど、こう積み重ねて、今もし心に響いてなくても、何回でも言いながら、まあ、保育と一緒でね、やっぱり種を育てるじゃないですけど、いつ花が咲くかわからないなっていうのは学生にも言えるのかなと思いますので、これが10年20年経った時になんとなく自分で気づいてくれたらなっていうふうに思ってるので、今すぐこう、響いてるっていうような実感があるわけではないんですけど、伝えるようには、はい、しています。
ありがとうございます。じゃあ最後の質問になりますが、はい、授業でも結構です、ご自身の生活面でも結構ですので、大切にしていらっしゃることぜひ教えてください。
はい、そうですね、基本的にはポジティブにいくっていうか、視点をちょっと変えてみるようには心がけています。明るく楽しく毎日過ごせるというか、そこを考えながら、まあ、さっきも言ったように失敗からっていうところは、心の余裕とか、余白とかスペースとか、そういったものが持てるように、 まあ、こうヨガをしてみるとか、
呼
吸をしてみるとか、自分がこうしんどくなった時の対処の仕方とかを基本的には心がけるようにする中で、ウクレレ始めたりとかいうことが書いてあるんですけど、
はいはい、
すごくそういうその家の過ごし方とかも考えて、余裕ができると人の声が聞こえたりとか、
そうですね、
少しこう見方変えて見ることができるようには心がけています。
そんなお話も学生さんにはお伝えになることあるんですか？
そうですね、授業の中で言っているようにはしてるんですけど、まあ、その、気持ちのことっていうのは卒業の時とかにね、はい、縁は大事であることとか、そういう失敗しても、ポジティブに生きようということは言いますけれど、普段はやっぱり授業のなんかこう中で、どこまで言っているのかっていうのはあんまり意識しているわけではないんですけど、必ずこう最後にね、こう言葉がすごく素敵な、作家さんがいてて、そこの文字を持ってきて、学生に投げかけるようにはするんですけど、もう授業の終わりなのでみんなもうバタバタって片付けながら、
毎回授業の時に、
毎回そうですね、時間がある時はそのパワーポイントの一番後ろに一枚スライド入れるんですけど、割とこう表にやっぱ進まないこともたくさんあるので、授業がね、
はい、
そうなるともうそういうのはもうカットされていくというか、はい、さっと流して置いとくだけ。
例えばどんな文字というか言葉を
なんかだから、ゆっくり進んでいいよとか、自分でいいよみたいなことを、ヤボンスキー小林さんっていう、芸人さんだと思うんですけど、絵描かれててそこに文章を入れてもらえる人がいるんですよ、でその人のその絵も好きで、こうなんかこう自分が言いたいなって思うことに当てはまることをもらっとってきて、それを画像にして見せたりはするんですけど、なんかこうギスギスしてるなと思ったらその余裕を持ってとか、のんびり行こうよとか、そういう言葉が書いてあるようなやつですけど、
きっと学生さんはそれをご覧になって、言葉には出さなくてもほっとして授業を終えてらっしゃる方もいらっしゃると思います。
だといいんですけどね、やっぱり今の目の前の学生にどこまで届いてるのかはまあ分からないですけど、
でも言葉ってそれがこう飢えてる時とか、とってもこうささくれてる時って割とスッと入ってくるので、
そうですね、
元気満々な時にはね素通りするかもしれませんけども、
確かに
刺さる人には刺さってると思いますから、わ素敵なことをいつも授業の後にしてらっしゃる。
いやなんかね、伝えられたらなと思うんですけど、でも自分が学生の時にじゃあそういう言葉が刺さっていたかって言ったらね、そんなに思っていなかったように思うんですけど、今やっぱりねちょっとこうしんどい世の中というか、この社会に流されて、さっきささくれだった言葉に傷ついてるとかね、言葉じゃなくても言葉に代わる SNS でね、いろんなことを感じているの で、
はい、
何かね、思いすぎないようにっていうのは伝えたいなとは思っています。
発信していらっしゃるということですね、はい、ありがとうございました。幼児教育保育学科の佐藤奈美先生にお話を伺いしました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。